ジオもっこもこパレード。
ただぶろ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りしますのはドルフィンです。よろしくお願いします。はい、今週もドルプロです。まだかと、お思いのリスナーの皆さんもいると思いますが、最近トモキが収録ができないのかな、忙しくて一緒にね収録もできないし、なんだったらトモキン会も、やっておりませんで、今日はね7月の5日水曜日です。今ね夕方もうすぐ19時になろうとするあたりなんですけれど、多分ねこのまま行くと配信遅れてしまいそうな感じだったんで、急遽また雨の中、撮っておりますので、またこう雨の音がねこう時折入るかもしれませんが、そこはちょっとご容赦いただければと思います。はい。で、前回の放送で、あれは7月の1日2日に、東京の西武池袋でね、こう勝手プロさんの T シャツが販売をされると、で欲しいんだけど買いに行けない、誰か勝手に買いに行ってくれませんかと、強いては俺は大阪で行われるスニーカーコンに行きたいから、大阪住んでるしね、スニーカーコンに行くし、東京に行くのには時間もお金もかかるんで、みんな誰かお願いしますというふうに言って終わっておりました。でその土日が終わり、まずスニーカーコンなんですけれど、結局ね何もその場所ではね買わず、帰ってきました。人が多かっただけと、いろんなねスニーカー、なんかフリーマーケットのイメージとかでもいいかもしれないし、俺の好きなキックスシックスっていうね、スニーカーの紐シューレースっていう、かっこよく言うとシューレース紐のブランドもこう出品してたりして、そこはねキックスシックスってガチ1回500円のガチャガチャね通常あるんだけど、3回で500円とかっていうのをやってたけど、どれも持ってるやつだったしいいかなと思って、でかつ今度の土曜日日曜日に大阪のねスポタカ、昔スポーツ高橋って言ったかな、略してスポタカで、シューレースのね、販売会みたいなのがあって、そのキックスシックスっていうとこのシューレースって大体、一組、紐両足で2本あるけど、一組大体1980円ぐらいするんだけど、セールみたいな形でオール500円の販売会があるっていうから、そっちでいいかなと思いながらですね、帰ってきたわけなんです。ただせっかく外へ出たんで、買い物して帰ろうと思って結局買ったのがマラソン用の靴ね。はい、今履いてるナイキズームエアズームライバルフライっていうのを履いて走ってるんですけど、ちょっとソール裏面がもうだいぶ効果がない、マラソンのね効果がないぐらい、瞬発っていうか、ね、反発力かっていうところはもう全部削れてしまってるようなので、新しいのを買おうと思ってエアズームライバルフライってやんだけど、それの3っていうのを買って、赤いのね買ったのと、あとそのマラソン用の帽子ね、暑い日に走るとね、やっぱり日差しがしんどくて、帽子って必須なんですよ、ランニングとかマラソン大会の時も。 あと雨が降ってる時もやっぱ帽子キャップかながあった方が良くて、で今までかぶってた帽子っていうのが10年ぐらい前に出た大阪マラソンの時の、参加記念帽子みたいな感じでね、でそれをまあ密度とは書いてるもののもうだいぶボロくなってきたんで何かいいやつを買おうかなと思って、見てたら、これはねあのチャムスって皆さん知ってます、あのブランドであのペンギンのロゴのね、チャムスっていうところと、CWX っていう、まあまらねワコール、あの女性の下着のメーカーのワコールがランニングウェアとかを出してるんですけど、それが CWX っていうブランドでやってて、それ高いのよ、アンダーウェアみたいな、アンダーウェアってわかるかな、あのコンプレッションウェアって言ったらピタッとするやつ、アンダーシャツみたいなね、上とか下全部ね1万円以上とかするからね、よう変わんのよ、変えないだけど、まあ、あのすごくねこう筋肉を保護してくれるようなのも入ってたりするみたいで非常にいいとされておるんですが、まあその CWX とさっき言ったチャムスがコラボレーションしたシリーズが、今ね出てると。でそれがまあマラソン用ではなくてどっちかというとキャンプ用ではあるんだけど、でしかももうセールになってて4500円のその帽子がね、3900円ぐらいになってたんで、まあ1割引きぐらいか、まああのそれをちょっと買って、ちょっと派手派手しいやつなんだけどね、それを買ったのと、あともう一個なんか買ったな、あとはあれか、ニューエラ、ニューエラって皆さんご存知ですか、ニューエラの帽子を一個買って帰りました。はい、結局スニーカーコン行ったもののね、はい、なんだったらカテプロさんたちにお金出してでも会いに行った方が良かったんじゃないかと思うような結果になってしまいましたが、でそのカテプロ T シャツよ、俺が第一希望としたあのなんだっけ、でのみすけじゃないや、のみすけじゃないな、なんだっけ、あの、わらびのね、お店の、10周年記念の、T シャツ、黒と白があって白が欲しいと、白の M が欲しいってね、白の M、 なんと、売り切れたそうで。すごいね、売り切れだって。はい、ドルフィンの分はありませんでしたとっていう連絡を、まあ、とある方からいただきまして、すっげーショックだね。まあ言ったらその前回のドルプロを聞いてくださって、それをね用意してくださろうとしたんだけど売り切れ。すごいよカテプロ T シャツ、すげえね、いやーすごいな。やっぱダラプロもね今、まあどれぐらい前かな、お伝えはしましたが T シャツを作ろうと実はしております。でそのデザインを怪盗セロさんにやってもらおうとしていて、どこまで進んでるんだろう、ちょっと連絡はね来てないんですが、何パターンかのデザイン案かはトモキンからこう LINE でもらっていて、どれがいいみたいな感じでね、はい、でこれがいいんじゃないですかみたいな、ここは返答はしたですけどね、えダラプロ T シャツもそれぐらいなんかね売り切れみたいな感じになるなればいいなと思いますし、まあその時は皆さんも一緒にねダラプロ T シャツ着てどっかでね、お会いできたらと思います。はい、でねその前回の放送で最後の方にこのダラプロもお聞きいただいているリスナーさんのテルイ・ゴディさんがこうねポッドキャストやろうかみたいなをまあツイートされてたんで、テルイ・ゴディさんのその番組をね、楽しみにしてるよってお伝えをしましたが、あれいつだったっけな、今週末かな、それこそ土曜日か日曜日くらいかな、にツイッターのスペースっていうねこの音声みんなで会話できるところで急遽ね今からやりますみたいな感じで、真夜中の テルイ&ゴディっていうので、はい、あの、どこかで聞いたことあるような番組タイトルですが、それが急遽行われて、で、スペースにこう参加したわけなんです。で、俺だけじゃなくて、もちろんカテプロさんもそこに入ったし、他の番組の方々もいたし、有名なこうリスナーさんたちもいたし、ダラプロで行くと、吉田ルビーさんもそこに入っておって、聞いていらっしゃったと思います。でね、途中途中で、この参加をね、する、こう、招待みたいな連絡を何度かいただいたんですが、ドルフィンは、嫁の近くで聞いていて、多分ね、こう、俺に求められる役割って、こう、プロレスの真面目な話じゃなくて、多分エロい話でしょ？テルイさん。あの場面で横に嫁がいて、嫁との、秘め事の話とかさ、それこそ熟女屋の話とかね、風俗の話なんか、絶対無理だから、ずっと、聞いて、いたし、なんだったらすごく楽しくて、俺も横になりながらずっと聞いてたんだけど、ほんと聞きながら寝落ちしたからね。皆さんのがすげえ楽しかったです。はい。真夜中のテルイ&ゴディはああいう感じなんだろうね。こうみんなでプロレスの話をね、こう語り合っていくような感じで、すごく楽しかったっすよ。あれ、テルイさん早く本格指導してほしいです。その、ね、スタートするときはもうぜひぜひ、ダラプロもないし、ドルプロで大々的に宣伝もさせていただきますし、なんだったら、ね、ドルフィンも、タイミング見てね、タイミング見て、参加させてもらえたらと思いますので、皆さんも、真夜中のテルイ&ゴディをお楽しみいただければと思います。いろんなね、プロレスの価値観を持っている方が、こう話をされるのを聞くのって、すごく面白いじゃないですか。ね、カテプロさんはカテプロさんのこう、なんて考え方があってのラジオ、ポッドキャストがあって、他の方はそういうのもあって。で、ダラプロはダラプロのね、そういう色がこうあるんだけど、その交流性みたいな形を、真夜中のテルイ&ゴーディーというリングで行うっていうね、そういう交流戦の場とかね、なんだったらこう、テルイさんとのこう、掛け合いの場っていうのはすごく面白いと思いましたので。ただね、本家の、真夜中のハーリー&レースは、確か1回間も出れないんだったかな。あれ、防衛戦っていう体でやってるからね。なので、どんだけこう、防衛戦の相手を見つけるかっていうのもすごく課題にはなってくるかもしれませんが、まあ皆さん楽しみにしていただければと思いますし、多分ね、テルイさんとは俺一度お会いはしてるんだよね。それこそ2年前のカテプロさんの、T シャツを買いに行った西武池袋に行った時に、テルイさんがお子さんを連れて来られていて、多分ね、俺って顔を出してたかな。でも俺のことドルフィンって分かってくださって、なんかお話もしましたし、もちろん挨拶をしてお話もしましたし、で、まあその後々ね、こうツイッターとかで、やり取りもさせてもらいましたし、昔ね、ドルプロで、プロ野球カード開封やった時の広島カープ版の当選者が、テルイさんで、テルイさんに、カードをお送りしたし、実はこう、お互いね、プロレスに誘い合ったこともあるんだけど、たまたまお互いそれ、その日って会わずに行けれなくて、あれはね、ほんと残念でしたね。で、一回も一緒にプロレス見に行かずに、俺が大阪に転勤になってしまったので、一度お会いしたかったなと。多分ね、こうプロレスだけではなくて、ファッションって言うとあれだけど、こう、まあ、ファッションなのかなが、多分似た 好みを持ってそうな感じなんですよ。多分同じ年代かな、俺のが若干上だと思うんだけれど、近しい年代なので、多分流行ってきたものとかって同じで、そこの通ってきてるから、古着が好きだったりとかさ、アウトドアブランドが好きだったり、まあもうスニーカーが好きだったりね、ジーパンが好きだったりとかさ、多分そういった話もねすごくしたかったかな。あのシューティングスターラジオの2人って、俺と多分20歳ぐらい違うんだけど、彼らは彼らでこうスニーカーがすごい好きでさ、でそのスニーカーの話ですごく盛り上がったこともあるんだけど、そういったね、テルイさんともこうお話はしてみたかったし、なんだったら真夜中のテルイ&ゴディでプロレスの話じゃなくてそっちの話でね参戦できたらとも思います。はい、ぜひぜひ、そういった話もしたいなと思います。でね、テルイさんと俺って何歳ぐらい違うんだろうとかっていう風にこう考えていた時に、そういや俺の年代、まあ今年46歳ですよ、今年46歳、1977年生まれのドルフィン、昭和52年、で同級生でプロレスラーって誰言うたら誰世代なんだろうっていうのをねちょっと考えておったんです。で俺が記憶にある同級生の、プロレスラー、まあ同級生って言ってもあれだよ、同じ学校に行ったとかじゃなくて同い年という括りでね、ただ同い年っていくと早生まれの人も含む含まないっていうのがあると思うんで、今回はもう早生まれの人は含まない、早生まれっていうのは1977年の1月から3月生まれの人は含まずに、7月以降ね、ドルフィン5月なんで、4月以降で生まれた人たちでいくと、確かにシーマは同い年同級生だったと思います。シーマ、あとバラモン兄弟、うん、であと黒天使沼澤ジャッキで、あと近藤修二ね、あと佐藤浩平もそうだな。で今ちょっといろいろ調べたりもいるんだけど、藤田実ね、藤田実、これ藤田実に関しては俺が大学に入った時、1996年にこの藤田実と同じ高校出身の子がいて、なんだったら同じ柔道部だったんかな。で藤田実って大谷慎二郎と同じ山口県の高校 で藤田実が、高校卒業してあれ大日本に入ったのかな確か。でなんかその柔道部のね、その同級生のやつが、いや今度俺の同級生がデビューすんだよと、ちょっと俺がプロレス好きだっての知ってたから、ちょっと見に行かないって言って、俺なんか藤田実のね、そのデビュー戦ではないけどデビュー直後見に行ってる。そうそうそう、これは覚えてんな。でこれでいくとあんまこうメジャーと言われるところの選手がね同級生でいないんですけど、あのね、なんだったらあれ DDT にすごく多くて、そのさっきのね同い年の人たちが、まあ同級生どっちもいいよね。アントニオ本田でしょ、マッスル酒井でしょ、大岡健、工藤、男色 D の、で諸橋誠也、多分この辺全部そうなんだよね。でバンビは DDT ではないか、海援隊同士だと思う。でもバンビもそう、あの辺がね全員同い年のくくりで、でなんかねどっちかっていうとこう DDT ではこう豊作な年の世代でいくとマッスル酒井世代だよね。でいくと俺男色 D のとは生年月日、まあ、西暦も、ね、同じ1977年で、誕生日も同じ5月18日全く同じなんです。はい、5月18日だけでいくと牧原紀之も同い年です。はい、D のと D の、牧原紀之ドルフィンというね、はい どういうくくり？皆さん、どう思った？俺はそっちではないけど、熟女は好きだけどっていうよね。まあ、そんな5月18日は暑い日ですけど、まあ、マッスル堺井世代のこの年。で、外国人選手で行くと、AJ スタイルズ。おぉ、すごいね。ジェフ・ハーディ。ジョン・シナ。シン・カラー。ブロック・レスナー。この辺が同い年。外国人だと割とこうね、豊作っていうか結構な年よね。DDT 系の、割とこう、メインではないか。どっちかマッスルだね。マッスルの人たちの、やっぱマッスル世代だ。はい。マッスル世代です。ちなみにですね、ドルフィンの一個上の世代でいくと、棚橋、本間、金丸、諏訪間、マイバッハ、谷口、で、アブドラ小林とか、野沢論外。この辺かな。あ、菊太郎もさ、はい。で、二個上でいくと、石井智弘、伊藤隆二、大橋徹、石川修司、原島、正田。そんな感じか。一個下だと、一個下だと矢野徹。はい。鈴木小太郎、森島武史、大石誠、超雲志流、宮本和志、お、本家、ドルフィン、谷崎直樹、もう一個下だ。二つ下はあれだね。この新日はちょっと黄金世代かもしれない。後藤弘樹、柴田勝頼、田口隆介、中村慎介。で、太一もか。で、丸藤か。で、あと、河野、浜、鈴木秀樹とか。まあ、ね、二つ下。なんか、言ったら俺が中3の時に中1なのが、中村とか田口とか柴田でしょ？で、俺が中1の時の一個上が棚橋で、二個上が石井か。なるほど。まあ皆さんもね、こうやって自分誰世代なんだろうって思いません？俺あの、前も言ったかな、選手名鑑見るの好きなんで、あの、生年月日こう見るときにね、自分と同い年やみたいなさ。でも、いつぐらいからだろう？ほんと社会人になって以降か、やっぱ30歳以降ぐらいかな。それまでって、自分より年上の人が多かったはずなのね。プロレスラーっていうのは。でもいつの頃からか、こう、自分より年下の方が多いでしょ？なんかね、それがすごく最近悲しくて、これ、今回もこの話しようかなと思って、年代を見たものの、なんか残ってる人たちが少ないなっていう。で、これもっと言うとなんだけど、もともとさ、なんとか世代って言われ始めて、野球じゃないですか。あの、松坂世代とか、ハンカチ世代とか、っていうので、あの、野球選手で、こう、見たときに、皆さんはどうですかね？あの、自分が野球選手で、誰と同じ年かってわかります？だからその年の大物みたいなんてわかりますかね？俺らの年の、もう本当、俺らの年ね、高校生の頃の甲子園のヒーローって福留孝介なの。PL 学園のね。で、中日入っ、あ、日本生命行って、中日入って、カブス行って、阪神。で、福留って43歳ぐらいまでやってたんで、福留が野球を続けててくれてたおかげで、なんか自分たちもまだ現役感がすごくあって、いや、全然俺なんかさ、対戦できるようなレベルでもないし、そんな甲子園とかっていうレベルでもなかったけど、一応ちょっと野球やってた。いや、ちょっと、まあ、一応ね、高校生まではやってたんで、しっかりと強いチームじゃなかったけどね。あ、でもね、なんかそう思えたんですよね。で、その同い年でいくとね、藤井秀吾って、 あのヤクルトから日ハム行ってベイサーズジャイアンツとかジャイアンツベイサーズか行った藤井周吾であったりとか、ベイサーズのつながりみたいでいくと木塚ね、あのセットアッパーちょっとサイドスロー気味のね木塚いたね。木塚俺好きだったな。であと、あもう一人こう大物でいくと荒木ね、中日洗い場の荒木で、葛城育郎ね、葛城、あと藤本敦史、そういたね藤本、そうその辺かな。あと斉藤和美だ、あのソフトバンク、スザンヌの元旦那さんだね。はい、そんな感じか。こう大物でいくとその辺の世代になるんで、あと安藤っていう阪神、元阪神のピッチャーもいたな。まあでもね、皆さんすごい選手がこういてますよね。ちなみにサッカー選手で同い年でいくと一番こう大物だと柳沢敦って知ってます？皆さん、あの鹿島アントラーズにいた、ワールドカップも出てるよね。セリエ A のあれなんだっけ、忘れたな、あの水色の、パリ・サンジェルマンじゃない、まあ、パリ・サンジェルマンはセリア時代だもんな、忘れた。セリア行って戻ってきて、でドイツワールドカップでね、急にボールが来たからっていう QBK、まあ、皆さん QBK 柳沢で調べてもらったら分かります。 QBK 事件を起こした、はい、柳沢さんがいたり、サントス・アレサンドロとかね、確かそう同い年だね。まあ、でも結構じゃあそう考えるとこう、まあ、豊作っていう言い方はあれだけど、割とねこう日本代表にもこう何て言うのかな、上り詰めている選手、あと平瀬智之っていうオリンピック、あの年のオリンピックはどこだ、シドニーオリンピックの時にの予選では割とこう点を取った、ここの人も鹿島アントラーズの選手なんだけど、その人がいてたりと、あと福田健二だね、福田健二、名古屋グランパスにいた福田健二もそうだ。はい、ということで、まあ、急に雨が強くなってきたけど、サッカー選手野球選手振り返ってみたんですが、あのね、ドルフィン世代のね、ドルフィン世代あごめんなさい、ドルフィン世代でいっか、ドルフィン世代の、そういった人を、振り返ってみましたが、まあ、トータルでどうだろう、有名人芸能人合わせて、ちょっとね、そういうサイトがあったのよ。1977年生まれの4月生まれの有名人からこう見ていくと、4月生まれでいくと、あのあーいえおーいえ俺イリエのイリエね、で掛布くん掛布くん皆さん知ってます？あの所さんのただものではないに出てた掛布くん、掛布くん同級生や俺所さんのただものではない、皆さん知ってますよね、知ってるよね、うん、その掛布くんです。あと南海キャンディーズの山ちゃん、あで安田 大サーカスのヒロくん、月亭蜂蜜、月亭蜂蜜はこれ関西じゃない人もご存知かな、あ一色さえ、一色さえポカリスエットね、ポカリスエット一色さえ同い年です。で今4月生まれおしまい、次5月生まれでいくと、どうだ、あさっき言った男色ディノとか平瀬智之が出てきた、伊藤美咲、伊藤美咲は今パチンコ屋さんの社長の方と結婚したよね。はい、で6月が AJ スタイルズ出た、松田純はどこ行ったんだろうね、ギルガメ出てたね、ギルガメ、矢部美穂、おお矢部美穂、結局最後まで乳首見せなかった矢部美穂ね、松たか子ね、ラブジェネ、山口萌え、おお山口萌えはね、爆笑の田中さんと結婚してます。柴田大地、これ騎手だね、はいはいはい、和田龍二、これも庭園オペラゴ乗った、はい、あと空手家の矢部太郎、あ矢部太郎さんですね、はい、それで6月終わりで、7月生まれでいくと鈴木紗理奈、はあ、鈴木紗理奈もあんまり見なくなったな。 あと西尾ゆかりアナウンサー。西尾ゆかりアナウンサーが、どうやら、通っていた小学校が、うちの子供たちが通ってた小学校と同じだったみたい。千葉の市川の。なんか確かそんな聞いた気がします。違ってたらごめんなさい。で、次、7月終わって8月、クールポコのせんちゃん。猫ひろし。おぉ、マラソンやってるとね、猫ひろしの凄さがよくわかります。知能アナウンサー、知能パンだ。知能パン。知能パンさんもちょっとね、交通事故起こしたもんね。あとは、所秀夫。おぉ、菅野美穂。菅野美穂の写真集はね、ほんと、あれはフル勃起するよね。なんかあの乳首の感じがすごい大好きです。ほんと、あのなんかね、衝撃だったよね、菅野美穂のヌード写真集出た時。もう本当にギンギンにお世話こんなこと言うからあれだよね、ほんと下品なプロレスポッドキャストって照井さんに言われるんだよ。もうしょうがないよね、みんな絶対あのフル勃起してるはずなのに言わないだけだよ。菅野美穂は良かった。で、8月終わりで、9月はね、氷川きよし。ね、最近ちょっと、だいぶちょっと変わってしまった、氷川きよしくんと、インパルスの堤下さん。はい。で、さっきのね、言った、洗い場の荒木ね、プロ野球の。アンジェラ・アキ。おー、アンジェラ・アキ。ね。アムロナミ。あ、そうだ。俺らの世代って、もう本当はアムロちゃんだ。そうだね。アムロちゃんと、あと、白崎仁。仁くん最近出ないね。元ホスト。佐藤愛子。佐藤愛子も見ません。これいつまで続けるって思ってるでしょ。3月まで行くからね。はい。9月終わりで10月です。さあ、滝川クリステル。おー。なんだっけ。物をもらいいじゃないや。なんだっけ。おもてなしだ。おも。おもてなしのね、滝川クリステルさん。石川じゃないな。もういないな。はい、いません。10月おしまい。11月、長井雄一郎って、ですよだっけ？はーい、と言いまてーの人だっけ？ですよだっけ？長井雄一郎さん、お笑いタレント、そうですね。小比類巻隆之、あの、K1 出てたね。ジョシュ・バーネット。おお、ジョシュ、同い年なん。11月生まれです。はい。はい、はい、はい。で、斎藤和美さんですね。11月終わりで、12月生まれです。島田秀平さん。島田秀平さんはあの、あれかな。なんかこう、占いの人かな。市川海老蔵。お、俺、海老蔵さん。ああ、ロッチ中岡も。12月多いな。お、あ、そうでもないな。岡ゆ太郎さん。岡ゆ太郎さんはわかんない。藤崎奈々子。ああ。最近見ないですけど、論文の厚と付き合っとった人よね。マックスのミーナ。ミーナさんはどの人かがわかんない。あ、上条武史、俺大好き。あの、バンドエイジのね、モノマネでおなじみの。この人ね、昔、豊中祭りっていう、豊中のお祭り、であったお祭りで、あの、まあ、そう、なんちゅうのかな、そういう時に、お祭りの盛り上げみたいな呼ばれてきてたんだよね。で、当時、豊中のローカルのさ、なんかテレビに出て行ってて、で、まあ、そういうのもあって来られてたんだろうけど、小さい子、まあ、その時子供が小さかったから、その子供を抱いて、抱きながらか、おばんちゃん、バンドさんって声かけたら、すごくね、バンドエイジのモノマネをして返してくれて、めちゃめちゃいい人でした。俺大好きです。上条武史さん。その上条武史さんです。はい。というので、もう12月は終わりましたね。では、こっからは、まあ、早生まれの人にはなりますが、同じ学年ということで、1978年1月生まれの人です。でも1月、浜口京子ちゃん。あ、浜口京子ちゃん同い年だったなね。はい。で、近藤修二も、明神。はい。柏レイソル、ガンバ大阪に、で、グランパスにも来た、はい、明神。クルース厚子。 え、ミニスカポリスだよね。あ、ひなが雛形明子。そうだ、俺らの時代のアイドル、ひなちゃんだ。これ、ヤンマガでさ、俺も相当しこったよ、あれ。もう、ほんと。めちゃめちゃ、はい。グラビアお世話になった、これ。これって、ひなちゃんね。で、ひなちゃん、ひなちゃんでおしまいじゃないか。1月は終わりで。2月は、酒井美紀さん今、あれだよね。芸能活動はやってんのかな。どっかの外部取締役かなんかやってるよね。うん。あれなんでだろうと思ったけど、そうそう、やってますよね。はい。聞くか、俺。東大。はい。では、2月終わりで3月です。ドルフィン世代の同い年3月。はい、これで最後ですからね。皆さん最後まで聞いてくださいよ。3月、あんまり、竹下義恵さんね。バレーボールの、日本代表セッターやってた竹下さん。あ、持田香織。ほう。持田か ELT。俺大好きだったな。華奢な感じ、あんな感じ好きだったのよ。体型的に。その、胸も小さいけどさ、あんな感じが好きなの、俺、体型。はい。で、ナイツの花は、です。はい、ドルフィン世代。これで1年終わりました。皆さんお付き合いいただきありがとうございます。ということで、まあ、今回は、何の話をしたって、結局、ドルフィン世代は、ドルフィンはマッスル世代、マッスル堺世代です。まあ、言ったらプロレス界で行くと、今出てきた、吉達です。はい。吉達ですけど、やっぱマッスル世代。我々はマッスル堺世代ということで、マッスル堺世代であるドルフィンのドルフィン世代の有名人をこと今回、お送りしました。まあ、1977年生まれじゃない人にとっては、なんのこっちゃっていうね、放送にはなりましたが、まあ、こうやって、自分の同い年の人をね、振り返ると、あ、この人たちが頑張っているから、まだなんか自分も、なんか存在意義っていうか、なんか頑張れるみたいなところはあり、十分になんかある感じがするんで、まあ、皆さんもね、誰世代なのか、また、俺何世代だぜっていうのをね、またツイッターな LINE とかでね、教えてもらえたら、ニヤッとするんで、教えてもらえたらと思います。はい。ということで、もう36分、37分になろうとしておりますので、今回はこの辺りで終わりたいと思います。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジ